その2億3000万の設定して借金ができるってなった時ね、実は僕がノイローゼになってしまったんです。これで2億3000万の金が借りれて、そしてお店が思った通りのが出来上がる。あの3年前から準備してた図面通りの店が1ミリの誤差もなくこれから作り上げられるんだと思った時も、めちゃくちゃ最初ワクワクしてたんです。よっしゃーと思って、26で2億3000万のレストラン立つぞーと思って、最初はそれで、お前やったなーやったなーってなって、よっしゃーってやってたんです。だけどね、基礎工事が始まって工事がスタートし始めたら、もうあまりの広さにね、俺ほんまにこれやってええんかいみたいになってね、今度はね、ものすごくマイナスのエネルギーが僕の中で増幅し始めて、もしここで自分の夢だ目標だ言うてやったことが家族みんなにも迷惑かけることになったり、あのおじいさんの74年間の人生の全てを台無しにしてしまうことになるんちゃうか。その自殺なされた長男さんの下には息子さんと娘さん二人いてて、この二人はね、お父ちゃんあんた赤の他人に何やってんのみたいなこと言ってらっしゃったそうですから、俺こんなことでもやってへんかな本当にと思ってるうちにノイローゼになったんです。僕はノイローゼになってしまいました。夜ね、眠れないんですよ。で、酒飲んでベロベロに酔っ払わないと眠れなくてね、毎日ベロベロになるまで酒飲まなきゃ眠れないぐらい、25の時にノイローゼになったんです。でね、実家帰った時も僕は親父にはね、本当に反対されたんです。頼むからやめてくれって。お前身分不相応やって。お前の年齢でやる事業じゃないだろって言ってね、親戚からもみんな反対されたんです。父親方の親戚からみんな反対されましたね。ほでね、お前の借金俺らのとこ待ってきた時はお前どうしてくれるんかまで言われてね、もう本当に蜂の巣つつくみたいにボロクソ言われたんです、みんなから。で、僕その時にね、どんどんノイローゼがひどくなっていって、で眠れなくて、でも父親とはね、半分喧嘩しながらね、それでも俺はやるんや、それでもこの事業で稼いで一発の事業家になってから俺はやらなあかんことがある、世の中の役に立つことせなあかんねんからって言うとったんですよ。何かっこいいことばっかり言うとんだおいで怒られて、そやけどね、それでもどん詰まってて、で実家に帰った時もそんなして喧嘩してね、でおじ親父とお袋寝た後、僕また一人で続きの酒飲んで、またヘロヘロになるまで飲むんです。でそのある晩にもうヘロヘロなってベロベロなって、だけどね、もう誰の前でも見栄ばっか張ってたんで、唯一ふっと思い浮かんだんです。ああ愚痴が言いたい、ああ弱い自分をさらけ出したいと思ってて、ああそうや、死んだおじいちゃんの墓へ行こうってふっと思いましてね。で、歩いて7、80メーター、100メーターぐらいのところに墓あるもんですからね。そこへ一升瓶と湯飲み二つ持って、僕夜中の2時ごろ、墓向いて歩いて行ってしまってた。もう、ほらほらいないながらですよ。ほらほらいないながら墓行って。ほいでじいちゃんの墓の前湯飲み置いて、自分の湯飲みと両方酒ついでね、死んだじいちゃんの墓石に向かって、弱い自分を墓石にさらけ出して喋ってたんです。で、喋りながらプロプロ泣いて喋ってたんです。どんだけ喋ってたか覚えないんですけどね、声に出してそんなん言うて夜中に墓場で酒飲んでる、もう完全に頭おかしいでしょ。でそうやってね、である時間経ったなぁ思ったあたりで、でもこんなん言うててもしゃあないわ思ってね、一升瓶と湯飲み持って残ってる酒墓石かけて、ほいで湯飲み二つ持って一升瓶持って立ち上がって帰ろう思って振り返ったら、お袋が立っとったんですよ。その時、あの子おかしいって僕のこと唯一気づいてた母親なんですよね。で、僕が夜中に家からそーっと出ていくのも、お袋ちゃんとアンテナ張ってたんです。後ろから足跡立てずに僕の後つけてきてたんです。僕が墓石に向かって言うてる弱さ、弱みへさらけ出してんの、全部聞いてたんです。僕振り返って母親立ってて、もうどんなにびっくりしましたか、墓場ですしね。うわーと思って。そやけど、その時は母親自分の顔に手当ててね、こうしながら涙ポロポロ流して僕のこと見てました。でもその姿見たら僕もう墓場でまたわー泣いてもうてね。で、背ちっちゃくて的小さいけど、まあ、横幅が広いんでね。そのまんまうわー泣いて、ドラマみたいにおかんのとか見て、なんか知らんけど無意識のままにうわーって抱きついてたんですよ。抱きついていった僕を一旦は母は受け止めてくれましたけどね。その直後に僕の体を引き剥がした直後に予測もしないことをやられましたね。何やられたか。お袋にほっぺた一発、思いっきりビンタ食らわされたんです、僕。普通、ドラマとか、一緒に泣くじゃないですか。で、ひざまずいてね、慰め合うのがトレンディードラマでしょ。まさかビンタ飛んでくるとは思わんかったですよね。うわ、引き剥がされた後、バカーンとお袋にほっぺた殴られて、うわーみたいな感じですよね。この後、お袋にね、お前なって、お袋泣きながら、この後に及んで、メソメソメソメソ抜かすなーって怒られたんです。 と思ったら、おふくろそっから延々喋りましたよ。私な、あんたが蜂の巣つつくみたいにみんなからポロクソ言われてポロクソ言われてしてても、自分は世の中の役に立つように、私はお前の師匠と会って電話で話した時のことも今も鮮明に覚えてるって。あの師匠を乗り越えて、あの師匠みたいになりたい言うてるお前のことな。お母さんは応援したりたいな。お父さんは絶対やめてくれって言ってたけどな。男親はあんなことしかよう言わんのやって。そやけどな、母親は違うぞって。私はな、お前がそうやって言い出した時からね、私は本当にお前がこの授業に失敗して夜逃げせなあかんって言った時はね、お前と一緒に夜逃げし一緒に付き合うって言ったろうって覚悟できてるでって。お前がもし事業に失敗して首の一つもつってね、首吊りでもして自殺してね、保険金でどうにかしようか言うんやったら任しときや。自殺の仕方の手本は私が見したるわ。お前の5分前に死んだるからって。あんな父親は子供のためには死ぬことできんわって、母親はな我が子のためならなんぼでも死んだれるぞってこうって言い出したんです。私な、お前産むときどんなにしんどかったか知っとうかって墓場でそんな話始めたんです。私はお前の前に二人水子で子供流してるって、私お前だけは絶対に流さんってそう誓ってたから産婦人科の先生にな、子宮の口タコ糸でくくってもうたんやって、絶対この子は流したらんってそう思ってお前のこと流さんようにって子宮の口タコ糸でくくったまんまでお前のこと腹入れとったって。そやけどね、生まれてきた時お前やっぱり体弱かった、覚えあるやろって、小学校入学するまで家におるより入院する方が長い子で、あんなことして無理やり産んだ、この子は本当は生まれてくるはずの子ちごたんかもしれんって、お母さんそう思ったこともあるんやって。そやけど大きいなるうちね、あのね、中学校行って高校行って悪さして人に迷惑かけて、さけどお前がまさか世の中の役に立つことしたいなんて言った時、お母さんはな、どんなことに書いてもお前にやりたいことやらしたろうって思ってたって。さから心配すんな、お母ちゃんにできることあったら何でもやったる、お前この後に及んでメソメソ言うのだけはやめろ、命がけでやれ命がけでって、そうやって言われて逆のほっぺたもう一発殴られたんです。でも僕あの瞬間に吹っ切れたんです。分かった母ちゃん、一緒に死んでくれるんやな俺とみたいな感じですよね。でもあの瞬間に師匠に入れられたどのスイッチよりもでかいスイッチをお袋にドカーンって入れられたんですよね。あの瞬間死んだ気になってやったろう、その僕の思いが従業員のみんなにも伝わったんですよ。だからスタッフのみんなが社長のために一生懸命俺らやるよ、もう給料じゃねえよ、そんなもん休みが多い少ないなんかじゃねえよって、社長がどんな思いでこの店建てたか、どんな思いでブライダルやろう思てるか任しといてくれ俺らにって従業員全員が本気になったんです。だからその後僕の事業はどんどん奇跡を起こしていったんです。だからどんどんどんどん喜んでいただき喜んでいただき、そのお客さんたちが喋らずにいられなくなって、それで口コミがどんどん広がって全国から人が来るようになったんです。なんで全てはやり方じゃなかったんです、あり方だったんですよね。だけどその息子を光らせたのはやっぱり母親ですよね。いや僕はもうね、母親が魂から言うこの言葉に勝るもんはないと思いますよ本当に。